トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。2018年になりましたよね。今年もどうぞよろしくお願いします。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、2018年も最新のマーケットトレンドをお届けします。さあ、年の初めのこの番組は毎年恒例のあの企画をお届けします。
はい、今年はね、どんなヒット商品が登場するのか、どんなサービスが市場を沸かせてくれるか、それを日経トレンディ編集部員が確かな視点でね、予測いたします。どうぞお楽しみに。
確かな視点。
週刊日経トレンディ、今回は新春恒例の特別企画、記者のおすすめはこれだ、2018年注目商品スペシャルチェックをお届けします。
はい、今年でなんと7回目となる、年始恒例伝統のスペシャルチェック企画ということなんですけれども、週刊日経トレンディの人気コーナーチェックを担当していただいている1号さん、ヨッシーさん、モリモリさん、そして2号さんを迎えして今年2018年のトレンドを予測してまいります。皆さん、今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでですね、2018年最初の週刊日経トレンディでは、編集部の皆さんが考える今年の売れ筋ですとか、個人的におすすめの製品などをいろいろ伺ってまいります。
はい、それにね、先立ちまして、こちらも恒例にもうなりましたね、去年の答え合わせ、もしましょうかね、去年のこの企画でみんなが挙げたアイテムが、実際にヒットしたのかどうなのか、あるいは年末のヒット商品ベスト30に入ったかを、検証してみましょうね。
わかりました。
はい、
じゃあまず1号さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、1号さんはですね、去年 VR からリアルへということでですね、IHI ステージアラウンド東京を紹介してくださいました。そしてこれがズバリ2017年ヒット商品ベスト30の14位に入りました。おめでとうございます。
おめでとうございます。そこの瞬間蒸発度9点というふうに言ってましたよね。まさにその通りになりましたよね。
どうですか、
なんというか、去年ですね、散々お気に入ったみたいなですね、劇団の力が強いので、これ360度じゃなくてもひょっとして売り切れてたんじゃないかみたいなですね、ことも思わないでもない。
2号さんは実際 IHI ステージアラウンド東京の公演をご覧になったんですよね。
はい、はい、行きました。
どうでした？
いや、新しい体験だと思いました。
その時もお客さんはいっぱいな感じでした？
はい、もういっぱい満員で、もう終わった後はスタンディングオベーションでしたね。
ああ、なるほど。やっぱ盛り上がるんでしょうね。
そうですね。だからやっぱりこういう、VR とかね、そういうのがこう出てきたからこそ、一方でリアルっていうこの重要性っていうのはね、今後もね、ますます重要なことになるかなと思ってますけどね。
ですよね。はい、ということで1号さん見事当てましたので、2018年も当てられるかどうかに注目です。はい、さあ次にヨッシーさん、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ヨッシーさんが予測したのは2017年の格安スマホということだったんですね。こちらは Y モバイルですとか UQ モバイルのような大手キャリアのサブブランドが盛り上がりまして、普通のキャリアと同じような手軽さで格安スマホを使えるという予測だったんです。
はい、
でこちら残念ながら入賞はしていないですね。
そうですね、確かにね、入賞はしなかったんですけれども、 Y モバイルと、UQ はね、リアル店舗も増えてきましたし、日経トレンディ1月号ではね、スマホ月額1980円の中身というような、特集もね、組みましたからね、これは当たらずとも遠からずといった感じでしょうかね。
どうですか？
そうですね、なんでしょう、1980円というのが大手キャリアにも入ってきまして、市場全体が格安スマホ化したという意味では、盛り上がったな
と。なんかヒットというより常識が変わったというような印象がありますよね。だからその意味では、比較的シュアな予測だったんじゃないかなと思いながら、前々回534回でですね、スマホ月額1980円の中身という回やってありますので、ぜひそちらの方も聞いていただきたいんですけれども、じゃあ2018年もズバリ当てていただきたいと思います。
これは当てに行く企画でした。
当てに行く企画ですよ。
尊敬なこと、お気に入った結果ですよね、今ね。
あれ、なんか 森森さんがかなり挑発的な姿勢なんですけれども、
自分の視点が重要なんじゃないかっていう
ことですね。でその森森さんなんですけれども、はい、2年前の2016年のこの企画でバーミキュラライスポットを推していたんですね、はい、ただこれ実は、2016年のヒット商品ベスト30の対象に入らないタイミングだったので、うん、でまあ、残念でしたねなんて言っていたら、それがなんと去年2017年ヒット商品の27位に入りました、
はい、
つまり2年越しで的中させたということなんですね。
そう言うとすごく聞こえるんですけど、うん、お気に入った結果出なかったという
商品が、ね、出なかったってことですね。
お気に入りの嫌なんですね。なるほど。で一方去年2017年に推したのがトランポリンパーク、うん、はい、こちらはですね、うん、スカイゾーンという、世界的なチェーンが、うん、早ければ2017年の半ば頃に上陸し大ヒットするんじゃないかというような予測だったんですが、
攻めていったんですね、うん、結果こうなった
と、
うん、
まあ、残念ながら入賞せずということでですね、うん、でこれ、昨年のですね、この回でですね、重要な発言がありまして、うん、大学時代トランポリンの授業を取っていた渡辺発行人
とですね、
森森さんが非常にこのトランポリンパークで盛り上がりまして、はい、これ来ますよと、うん、そしたらですねその時にですね、来なかったら連帯責任ですねっていうふうに森森さんがおっしゃってたんですね、
はいはい、本当に、
はい、
どうすればいいんでしょうか。
どうすればいいんでしょうね。ちょっとこれ後で打ち合わせさせていただきます。
いやただですね、いやただですね、あの言わせていただきますけど、はい、そのいろんなところでトランポリンとか増えてますよね。
増えてますね。ジムで増えてる。あ、その前に言っとくと、うん、私ヒラなので、うん、責任を取れる立場にはございません。
なんで突然そんなサラリーマンのなんかこう組織的なことを言い出すんですか。
やはり発行人という責任ある方がですね、うん、責任を取っていただいて。
どうすればいいんでしょうか。
どうしましょうかね。ちょっと、エンディングまでに考えておきます。はい、
はい、
ということでですね、まあ、お三方の、去年の答え合わせさせていただきましたけれども、はい、2号さんはですね、はい、去年6月からこの番組にご登場ということで、今年からこのスペシャルチェックに参加ということになります、
はい、
よかったですね、はい、ね、その代わり来年大変ですからね、よろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、ということで今回ご紹介いただくアイテムは2018年ヒット商品ベスト30に入賞するか、それを予想しながら伺ってまいりましょう。編集部の皆さんの2018年の個人的一押しアイテムをご紹介いただきます。
はい、では1人目1号さんですね、行ってみましょうかね。去年の1号図チェックでは子供が嫌がる仕送りギフト校だと。
ありましたね、
ありましたね。 IoT ヘアブラシの、ケラスターゼヘアコーチといったようなね、まあこうなんていうの、珍品ですね、はい、それを紹介してくれて印象に残った1号さんですけれども、2018年の最初にプッシュするものは何でしょう。はい、どうぞ。
はい、よろしくお願いします、
ゲームになります。
ゲームですか。
はい、はい、
ハリーポッターウィザーズユナイト。
発音いいのか悪いのかよくわかんないんですけど、ハリーポッターだけ聞き取れました。ハリーポッター
ウィザーズユナイト。
ウィザーズユナイト、
はいはい、こちらがですね、巷では、ハリポタ GO という愛称で呼ばれ始めている、うん、要はポケモン GO の開発元であるナイアンティックがですね、うん、まあ、多分今年出してくる、ハリーポッターが題材のスマホゲーム、
へ
ー、で出ている情報はここまでなので、うん、ここから先は全てが妄想のトーク、はい、ということになりますけれど、はいはい、まあ、基本あちらが、まあ、位置情報を使わないわけはないですね、うん、ですから、まあ、例えば、まあ、その街中のですね、うん、あらゆるところに、うん、まあ、その最近あたるファンタスティックビーストのシリーズみたいなですね、うん、妙な生物がうごめいてるみたいなのが見られるようかもしれないし、うん、まあ、ゲームシステムはよくわからないですけど、あの、うん、ポイントとしてですね、あの、うん、いわゆるその iPhone も Android も、うん、スマホで手軽にあのすごく高精度な AR ができる仕組みっていうのが今取り入れられているんですね、
う
ん、
そうですよね。
となると、まああの、うん、リポーターって、まあ、要するにその駅のですね、うん、あるところから異世界の扉が開くみたいなですね、うん、世界観なわけで、それを覗いてみると、そのなんか本当にその異世界の扉が開くみたいな演出はしやすくなってるんですよ、今
ですね、うん、
ということで、まあ、ポケモン GO は単に景色のところにあのポケモンの絵を重ねてるだけだったんですけれど、はい、もうちょっと、まあ、スマホの中には異世界が広がるみたいなですね、そういう表現でやってくれるんじゃないかということでですね、
うんうん、
まあ、それはまあ一体何を目指すゲームなのかというのは、まあ、よくわからないところではあるんですけれど、
うんうん、なるほど、
うん、
あのポケモン GO ってこう一過性のブームなのかなと思っていたんですけれども、うん、去年のですね11月の終わりぐらいに、うん、秋葉原の あの UDX の近くのマックの前を通ったらですね、うん、みんなビジネスパーソンですよ、うん、男女、うん、しかももうミドルエイジ以上ぐらいの人たちがずらーっと並んでスマホをいじってるので、何をやってるのかなと思ってこう覗き込んでみたら、みんなポケモン GO やってたんですよ。要はなんかマックになんかそのポイントというかそれがあったみたいで、あ、結構まだみんなやってんのねなんて思ったんですけれども、さらに今度はハリーポッターでドカンと来そうな感じということですね。
ちなみにまあこのナイアンティック、あのイングレスというのはずっと昔からやっているんですけど、これをリニューアルすることも歌ってます。
あ、そうなんですね。いや、ちょっとこれはまたヒットの予感しますよ。森森さん、これお気に入った感じですか？
お気に入ってますね。
超冷静。さあ、それでは
言い方が
、ね、はい、それでは1号ずつコアに参りましょう。このハリーポッターウィザーズユナイトのホニャララドを10点満点でお願いします。
はい、未来を見せてくれど、まあ8ぐらいかな。
おお、未来を見せてくれ、うん、まあ、特にその AR がどれぐらい進化するかっていうのがね、楽しみですよね。
はい。
ということで、まずは1号さん、ハリーポッターウィザーズユナイトご紹介いただきましたけども、
うんうん、まあ、なんだろう、ちょっと意外というか、去年からお気に入って、まあ、お気に入ってるのかもしれないけどどうなのかなっていうか、ちょっと微妙な反応になってしまいました。
了解です、はい、さあ、それでは2人目、ヨッシーさんの注目商品をお伺いしましょう。ヨッシーさんで言えばまず思い浮かぶのがやはり鉄道ネタということになります。昨年も伊豆急のザ・ロイヤルエキスプレスですとか、 JR 西日本のトワイライトエクスプレス水風といったものをご紹介いただきましたし、あと一方でお得ネタもね、あの強いということで、札幌ビールが作るトップバリュー麦の恵みといったような変わり種 PB ビールみたいなね、そんなものもご紹介いただきました。さあ、そんなヨッシーさんが2018年最初にプッシュするものは何でしょう？
はい、鉄道から。
あ、そういいですね、いいですね。
地味ですけどね、はい、小田急です。
小田急、
はい、3月に、はい、いよいよあの福福線が工事が終了して、
そっかそっか、
大々的なダイヤ改正を行うんですけれども、
う
ん、
もうすでに2016年ぐらいからやいのやいの言い出して、はい、今でね、2017年はずっと告知を続けていたというような状態でしたよね。
はい、かなり気合が入ってまして、うん、ライバルに喧嘩を売り出したという。
ライバル、例えば京王電鉄とか東急とか、そんな感じですか？
はい、一番のポイントが、うんうん、今まではあの多摩ニュータウンからの通勤ですね、はい、京王線が圧倒的に強かったんですね、うんうんうん、これに対して今度小田急はダイヤ改正で14分所要時間を短縮し、
うんう
ん、で今までは千代田線に乗り入れる列車ばっかりだったんですけれども、うんうん、新宿行きの急行をラッシュ時に走らせてガチンコで勝負すると
、うんうん、利便性を徹底的に高めて所要時間も短くして、はい、もう打球使った方がいいよっていう風に訴求するわけですね。
はい、で多摩センター始発を出すので座って通勤でき
ると。
それ大事ですよね、特にこの首都圏の朝のラッシュアワー混雑がひどいですから、うん、座っていけるっていうのはそれだけでプレミアムですよね、
うん、そうですね、うん、でこれに対して京王は、うん、あの座席指定の新型車両を導入しまして、
はいはいはいはい、
徹底対抗すると。
あ、なるほど、ね、結構シビアな戦いになりそうですね、はい、
で東急もようやく新型車両が今年の春に入るということで、うん、三つどもえの戦いというかですね、小田急に奪われまいとする電車の頑張りというのにもちょっと注目される。
まあ、あの田園都市線ユーザーの私としては、あのお客さんいっぱい小田急に流れていただいて、でその分田園都市線が好けばいいななんてもとっても勝手なことを考えちゃったりするんですけど、
同感ですね。ついでに私も同感ですね。
本当にひどいトークになってますけれども、はい、それでは吉津スコアに参りましょう。この福福線化する小田急のホニャララ度を10点満点でお願いします。
座って通勤したいどう？10点
めっちゃ自分ごと
自分ごとというかまんますぎてすごいですよね。
願望だし、
ね、願望ですよねこれね。いかがですか？
いやでも、いや、なんかなんて言うんだろう、うん、それやはりそのネタできたかみたいな、そんな感じですけど、ね、でも地味と思いつつも、でも実はその鉄道間の競争っていつもはやっぱり新幹線だ飛行機とかなんかそんなところに行きそうですけど、なんかそういうこう沿線の戦いっていうかちょっと面白いなって思いましたね。
ちょっと少しね真面目な話すると、やっぱりこれから人口が減ってったりすると、うん、結局その沿線住民をどう ね、快適にっていうのは、はいはいはい、各私鉄にとっては重要になるわけじゃない
ですか。そうですね、その周辺開発も含めての鉄道事業ですからね、うんうん、
なのでそこにようやく真剣に取り組み始めたっていうのは、まあ、世の流れですよね。
なるほど。いや、そういう意味では特に通勤というのは毎日のことでもありますし、そうですね、うん、ね、どんどんどんどんこう頑張っていただいてね、まあそれでも混むんでしょうけどねということで、まずは1号さんとヨッシーさんの注目商品をご紹介しました。後半は森森さん、そして2号さんのスペシャルチェックをお届けします。
週刊日経トレンディ、今週は記者のおすすめはこれだ、2018年注目商品スペシャルチェックをお届けしています。
はい、2018年のスペシャルチェック、後半最初にご登場いただくのは森森さんです。はい、お気に行かないという、ね、うん、主張を先ほどから強くしていらっしゃいますけど、うん、
いや私がお気に行かないとは一言も言ってないですみんながお気に入ってるとしか言ってないです
土井比ですね。ちなみに去年はですね、究極の TKG ですとか、はい、スマート野球ボールストライクといったような、まあ、面白系のガジェットをたくさんご紹介いただきました。はい、あとあの紙飛行機がドローンになるというパワーアップ FPV なんてものも面白かったですね。まあ、あの去年のトランポリンパークは大変残念な感じでしたけれども、はい、2018年はズバリ何でしょう。
盛大にお気に行きます、うん、相棒です
いかがですか、一号さんこの姿勢を。
すで、うん、に完売とかなんかそういう話を見たような気もします ね、
ね、うん、私が語りたいのはこれから妄想ですよ、はい、アイボの未来ですね。
お、
今ただのワンちゃん型ロボットだと思っておりませんか。
いや実際そうですよね、
はいはい、現状見えてるのはそこまでです、うんうん、でもトレンディーで一押ししているものがもう一個あると思いませんか。
AI スピーカー、
はい、それが合体したらどうなりますか。
あ、会話していろんなことを調べてくれたり、いろんなことをやって遊んでくれる相棒になるってことですか。
はい、あの相棒の発表会の時にですね、うん、これは AI スピーカーになりますかという質問が出て、うん、要はですね、喋、うん、りますかという質問なんですけれども、うん、現状犬なので喋りませんというご回答だったんですね。
はいはい、
現状というところに引っかかったわけですね。
まあ、現状というよりはですね、最初はワンちゃんなので、うん、ペットとして楽しんでもらいたいって思いがあると思うんですけど、うん、こう日本を見てると、うん、犬のキャラクターが喋るとか、うん、ロボットが人間語を喋るとか、
うん、
全く違和感ないわけですよ。
そうですね、まあ、日本の文化としてもそうですよね。
なので、うん、別に犬型ロボットが人間語を喋ろうが、うん、誰も多分違和感を覚えない、
うん、
っていう風になってくると、うん、いつの間にか相棒が喋るっていう、まあ、要はクラウドで全部繋がってるので
ですよね、
う
ん、機能拡張の一つとして AI スピーカー的な機能を追加できるっていうことですね、うん、
で語尾にワンってつければいいわけですよ
確かに。
例えばです
けど、何が確かになるのかよく
OK Google って言って今日の天気はって言った時に、うん、今日は晴れですって言いますよね、うん、今、はい、今日は晴れだワンって言えば、うん、もう犬型になるわけ
なるほどね、
こっちとしても犬だと認識するわけじゃないですか。
ですよね、
はい、
いやすっごい説得力ですけど、やっぱお気に入ってるかなないですか。
でも発売がね、うん、ワンワンワンの日ですからね、うんうん、1月11日、
はいはいはい、もう間もなくですよ。
まあ、予約は完売してますけどまあもちろんこれからもうちょっとね在庫出てくると思うんで、はい、まあ、多分ランキング入っちゃうんじゃないですか今年
のお気に入ってる感がどうですか吉井さん。
ね、なんかもうちょっと人ひねりあるといいですよね。例えばワンワン喋るんだけどガウリンガルを聞かせると何言ってるか分かるとか、
あ、
さらに1枚こうデバイスをかませるっていうことですね。
めんどくさ
いろいろ解釈が分かれておりますけれど、分かりました
大丈夫、あの次の若手の2号さんはお気に行かないと思うんで大丈夫です。
あ、
最後に火のついたダイナマイトをこう後輩に渡すっていう
ハードルギューンと上げました
ねすごいことになってますけれどもさあそれでは、モリモリズスコアに参りましょう。このアイボの AI スピーカーかホニャララ度10点満点でお願いします。
ランキングに絶対入る度9点
もうこう徹底してますよねすごい。
いやでもこれってアイボが入ることなのか、それともでもさっき言ったみたいアイボ AI スピーカーなのかっていうと、
それはアイボが AI スピーカーですよね。
ね、
相棒的な AI スピーカー
なんか敵とかなんか少しなんかこう
ちょっとはっきりさせておきましょうよ。アイボが入るのか、アイボ AI スピーカーが入るのか、
ペット的な AI スピーカー
どんどん曖昧になってくるんですさあ、そして今年のスペシャルチェックの鳥を飾っていただくのは2号さんです、去年6月26日に放送された第509回で初登場していただきまして、その時はカメラドローンの DJI スパークをご紹介いただきました。その後ですね、これ僕長期に行ったんですけれども、光でおびき寄せて風で殺すというカトリキインセクトフォーエバー2ですとか、まあスマホホルダー兼ハンドスピナーというですね、とてもおバカなアイスピンなんかも面白かったですね。そんな2号さんがピックアップした置きに行かない2018年のヒット商品候補は何でしょう？
はい、ポケット翻訳機。
ポケット翻訳機、
はい、あのポケトークというものが出たんですけど、はい、本当に Wi-Fi ルーターみたいな小型のもの、に話しかけると瞬間的に翻訳してくれるというツールになります。
なるほど、はい、あの翻訳機能そのものは、まあ、スマートフォンでもアプリがありますし、はい、そのパソコンでもブラウザ上でこう翻訳できたりしますけれども、そのデバイス化するっていうのはどういうシーンで役に立つんですか？はい、
まあ、やっぱり一番海外旅行であったりとか、あと海外から来た日本のインバウンドの方と話すみたいな時に、もう瞬間的に電源がついて、でも1秒足らずでも起動する、うん、で、スマホだと起動してからアプリを起動したりとかいろいろ手間があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
もう起動したらあと話しかけるだけでもうすぐにできると。コミュニケーションの時って結構そういう手間みたいなタイムラグがすごい嫌だったりする、
そうですね、フラストレーションになりますね、
はい、それが全くないと、
実際その翻訳の精度はどうなんでしょうね？
結構試してみたんですけど、かなり良かったですね。というのも、Wi-Fi でつないで、ネット上で Google 翻訳とか、あと日中だと Baidu 翻訳とか使ったりして、そのかなり今精度が上がってるっていう、その翻訳機能を使ってるので、まあ、精度はかなり期待していいんじゃないかなと。
それはインターネットにつながることを前提としているわけですよね。
そうです。
ということは例えば海外とかではその公衆無線 LAN だとか、あるいはモバイルルーターだとかと一緒に使うというふうな感じになるんですかね。
はい、ただ、グローバル SIM 付きのものが発売されるんですよ。
SIM 付き、
はい、
なるほどなるほど、
はい、なんでもう世界にどこに出てもグローバル SIM さえ付いていれば Wi-Fi 環境なくてもできると。
僕昔ですね、ハワイのオアフ島の真ん中あたりにあるマックでですね、フィレオフィッシュすら買えずにえらい苦労したんですよ。で最後はもうジェスチャーですよ、ジェスチャー、あのなんかあの、うん、メニュー表の写真を挿してワンワンみたいなそんな感じだったんですけれども、このね、ポケットウォークがあったら便利かもしれませんね。
はい、であとなんでこれが来るかっていうと、うん、これから国際的なスポーツイベントが続くんですね。
うん、まあオリンピックもそうですしね。
はい、今年ピョンチャンオリンピックがあって、はい、でサッカーワールドカップがありますと、うん、で皆さんロシアに行きますと、うん、19年はラグビーワールドカップがあって海外の方が日本に来る、うん、で20年は東京オリンピック、
うん、なるほど、はい、
かなり需要が
そのタイミングで、ね、お店とかでも1台持っておけば海外から来たお客さんに、ね、コミュニケーションが取りやすくなるかもしれませんもんね。
法人の需要も結構あるみたいで、で、今予約も始まっているんですけど、最短で、現段階で2月28日入荷みたいな感じで結構予約殺到してるようですね。
お気に入っている評論家の森森さんいかがですか？
いや、なんかそれよりもこう理路整然と売れるっていうのを分析してるのにちょっと涙が出そうになってすごいなと
思って。いや、私もそう思った。私も
なんか先輩たちの、まあ、みんなうなずいてますけれども、
ほろっと今、
成長したなと。
1年弱ですけど、ここまで来たか、もう抜かれたかなみたいな。
そうそう、なんか、ね、先輩たちはなんか何とかいろんなものでごまかしてるような気がしたんだけど一番理論整然してたような気が
する。ですね、森森さんなんかもほぼ逆ギレの世界です
かね。私心情があって、手持ちがしょぼい時ほど別途張るって信念があるので、
はいはい、そういう時こそむしろ強気でいかないと負けちゃうってことですよね。はい、なるほど。
どうですか、2人と。
素晴らしいですね。なんかそこまで言われちゃっても
どうしよう、申し訳ない
ね。もう1号でいいんじゃないでしょうか。
すごい綺麗なオチがつきました。さあそれではですね、2号ずつコアに参りましょう。このポケットウォークのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、ワールドカップ特需期待度8点。
おお、もう最後のドーマでね、美しいということでですね、完璧でしたね。
いや素晴らしかったですね。ちょっと確かに本当に感動しました。モリモリが言ってみたいに。
何この2号さん単独出演で
いいの？いやいや、なんでそこで逃げ散らかそうとするの？ダメですよ。来年ちゃんと答え合わせありますからね。さあということでですね、はい、全て予測が出揃いました。はい、1号さんがゲームのハリーポッターウィザーズユナイト、うん、そして、ヨッシーさんが小田急のふくふく戦火、そしてモリモリさんが相棒の AI スピーカーか、そして2号さんがポケトークということなんですけれども、うん、渡辺発行人全体見渡していかがですか？
はい、全体と言いますと
皆さんの予測精度と言いますか、
まあ微妙っていうところと、まあでもまあそれぞれ個性が出て面白いかなっていうところは思いましたね。
そうですね、やっぱ個性出てきますよね。
はい、いやこれはねやはり個性出していただかないと、うん、同じ置きに行くにしても個性の出し方がありますしね、置きに行かないにしても個性の出し方がある。まあ鉄道で通すっていうね、もう素晴らしいですよね。
今年もまた面白い、チェックをですね、ぜひ聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、さあ最後にですね、皆さんの新年の目標、まあ、こんな紙面を作っていきたいとか、こんな記事を書いていきたいといったところをお伺いしたいと思います。じゃあお一人ずつ参りましょう。一号さん。
はい、昨年はですねランクインしたドラクエ11というのがあるんですが、あちら7月発売なのにクリアに年末までかかってしまいまして、あもう少しちょっと得意分野の本命にはリアルタイムでついていきたいなというふうに。
去年とだいぶ違いますよ。去年はですね、紙面を開いた瞬間に愕然とするような紙面を作って
そうだ、
すごいかっこいいことをおっしゃってたんですけど、なんかゲーム早くできるっていう、ずいぶんこうねカジュアルになっちゃいましたね。
1年で何が起きたんですか？
いやもう家庭用ゲームの復権が起きましたので。
ああそうね、
なるほど。
紙面のこと考えてる場合じゃなくなって
あかんがな。じゃあ吉井さんお願いします。
早寝早起きね、
大事です、大事です。
あのね、去年のヨッシーさんが県民から都民になりますってただお知らせだったんです
よ。確かにありました。
しかも今度早寝早起きですから、まあ目標になっただけまだいいですけどね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ森森さん。
10.5 キロ減
これ覚えてるでしょ、覚えてるでしょ。実はですね、去年が13キロ減って言ってたんですね。で一昨年は9キロ減って言ってたんですよ。9キロ減どころか4キロ太っちゃったので、13キロ減ってなってたんですけど、まあそれで言いますとそこから 2.5 キロは減ったということですね。
そうですね、
減ったんですね。
仮想通貨ばりに上限はしてるんですけど、一応ちょっと微減っていう、
ね、ビゲン
してる。ただ、うん、本当はもっと痩せてる予定だったんですよ。うん、っていうのも私、昨年、手土産特集を一人で2回やってるんですね。
あ確かにね、はい、2018年のいいものでも手土産編すごい充実してました。う
ん、トレンディーはやっぱりチェックが心情なので、うん、全種類食べてます。それも1回じゃないです。まずこれを載せようかどうかというチェックのために食べます。う
ん、あ予選みたいなもんですね。はい、うん、
その後撮影のために開けるので食べます。うんうん、その後指揮者の方に食べていただくときに横で一緒に食べます。
そこは別にいいんじゃないですか。
で余ります、うん、考慮中にみんなで食べます。
4回。
はい、なので痩せるわけがないです
ですね。
なのででもそれでも 2.5 キロ痩せたのはちょっと自分で自分を褒めたいですね。
いやいや目標値からだいぶ遠いですからね。13キロ減らすとか 10.5 キロ減らすとか言ってますからね。じゃあ、2号さんいかがでしょうか。
1号襲名で。
なんかちょっと美しいサビがつきましたよ。
ね、
とても素晴らしいと思います。じゃあ最後渡辺発行人の目標で最後
としましょうか。はい、私目標なんだろう。痩せる。
もう女子大生みたいなこと言うのやめてくださいよ。ということで、
いやでもね、本当に今ねすごいねお腹周りとかね太ってきてるんですよ。太ももとか。だからそれを痩せる。
じゃあ僕も痩せよう。それでは皆さん今年も頑張って痩せましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでですね、今週の週刊日経トレンディはここまでということで、ぜひ2018年もですね、はい、お楽しみいただければと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
1号と
ヨッシーと
モリモリと
2号と
根井隆でした。 Weekly, Weekly, Weekly,